おはようございます。新年になってからもうすでに10日が過ぎましたね。今日は中日なんですけれども、皆さんは新年を始めるときどんな計画を立てましたか？1年始めるとき、たくさんの人たちが1年間の計画を立てるんですけれども、その計画をよく守って、いている方もいらっしゃるし、よく守ってない方、何日になってもう続けなくなってしまう方々もいらっしゃると思いますけれども、例えば、女性たちはよく計画立てることが、今年は必ずダイエットしようと。そういうことですよね。しかし、美味しいものを見ると、ダイエットは明日からですよね。ダイエットは明日からいつも、有名な、ことですね。男性たちは、今年はもう運動すると。健康のために、運動するとして、チームを通う人もいるかもしれませんが、2日、3日になると、いや疲れるとしてやめる。そういうことが、もう毎年、この時期になると、繰り返して起こるということだと思います。また、聖書を一日何章ずつ読もうとすることもありますけれども、それもなかなか難しくなる。1ヶ月、2ヶ月になると、釣れることがたくさんあって、いやもうできない。ということもありますよね。すると皆さん、どんな気持ちになるですか？それが繰り返して、やっぱり自分は、私はダメだ、というようになる。その気持ちになりやすいと思いますね。毎年そういうことがね起こるとですね、その自信感もなくなるということです。でも皆さんまた新年になったばかりなので、まだ時間が十分あると思います。ハレルヤ。心を新たにして、続けていけると必ず勝利できると信じます。私たちを助けてくださる方は主です。ハレルヤ。主がいらっしゃるから大丈夫です。主がいらっしゃるから私たちはこの一日一日勝利していけば1ヶ月間、1年間勝利できると信じます。アメン。そのことを私たちは今日の御言葉を通して見ることができます。特に今日の言葉は三日坊主の人に光になる言葉だと思います。このメッセージを聞いて皆さん力を出して一年を勝利することができますように祈ります。アメン。じゃあその意味で6節、もう一度皆さん聖書を見て、今日はスクリーンないんですね。聖書を見て大きい声で共に読みたいと思います。6節ですね。一緒の6節。せーの。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。アメン。本当にアメンでしょうか？誰が完成させてくださると書いてありますか？誰が？いや、見事はよく読んでみてください。イエス・キリストじゃなく、誰が？神様が。イエス・キリストの日が来る時までですよ。神様が完成してくださる、させてくださると。ハレルヤ。皆さんそれを信じますか？神様がしてくださる。これを信じるなら皆さん少し失敗したことで落胆してはいけないでしょう。一時的に倒れたとして失望してはいけないでしょう。なぜですか？自分がすることではないからです。自分がそれを完成することではないんだから。神様がやってくださることを信じるなら、自分の責任ではないから、自分を責めることもない、自分をかわいそうに見ることもないです。今日のメッセージポイントはこれです。自分がするのではない。私を助けてくださる方は、神様であることです。アレルヤ。このことが今日の、メッセージのポイントです。皆さん、イギリスの人なんですけども、 ジョン・バニアントスの人が書いた、本がありますけれども、天の歴帝という本、ご存知でしょう。知らないですか？ジョン・バニアンが書いた。この本はですね、聖書の以外に一番多く読める、人たちが読む本なんですね。聖書以外に、もう、この本が一番たくさん、読まれているんですけども、この本はですね、クリスチャンが、天の都にたどり着くまでの旅を書いたものですね。この旅は、クリスチャンが人生を置いて経験する、いろんな、葛藤や苦難、また、理想的なクリスチャンの姿は何なのか。そのことを、今、それに近づいていくその過程を、具意したものが、この本なんです。この本ではですね、いろんな、話が出てるんですけども、主人公であるクリスチャン、信徒が一人が出る。またいろんな人も出ていますけども、解説する人も出ます。この、ある、部分なんですけども、解説する人が主人公のクリスチャンをある部屋に連れて行きました。その部屋に入ってみると、壁に、燃えているそのペチカがありました。そのペチカの隣である人がいましたけれども、その人がですね、火を消すために多くの水をかけていることなんですね。しかし不思議なことは、火は、消えるところか変えてもっと燃え上がるのことを見たんです。それを見てクリスチャンは変に思って、これは何の状況ですかと、この、解説する人に、聞きました。すると、解説者の答えは、この日はイエス様を信じる聖徒の心に働かれる恵みです。火を消すために水をかけているものは悪魔です。悪魔が続けて水をかけているのに、火がもっと燃え上がるでしょ？なぜかわかりますか？まあ、逆に今質問するんですね。分かれませんという答えたこのクリスチャンを連れて、このペチカの後ろに連れて行きました。したら、そこにもう一人の人が油の桶を持って、この火の上に続けて油をかけていることが見たんですね。それで、これは何の状況ですかと聞きました。したら、この解説者の答えは、あの方はキリストです。イエス様です。イエス様は聖徒の心に始まった恵みを維持させるために恵みの油を続けて注いでいるのです。悪魔は恵みの火を消すために努力していますが、聖徒の魂は相変わらず恵みの中にいるのです。それは、の壁の後ろで恵みの火を維持させてくださる方がいらっしゃるからです。恵みを維持することがどれぐらい難しいことなのかわかりますか？こういうように解説する人がクリスチャンに話したそうです。はい、皆さん、一人の人が救われること、それより神秘的なことはないと思いますね、うん。それはもうすぐ理解もできないことです。また、論理的にも説明が可能なことなんです。なぜならば、それは人の働きではなく、神様の働きだからですね。ハレルヤ。なので、この人の罪を悟ることも、自分が罪人であることを自覚することも、また、救われるために、願うことも、またその信仰を得ることも、これすべてのことは全部神様の御心で神様のお働きです。ハレルヤ。だから私たちは、それを全部理解することは難しいということなんです。 またこの救いのごとに人間が加入することや、またそれに加える、なんか追加することは何一つもありません。すべてが神様の恵みなんです。しかしそれをそのように思わない人もいるかもしれない。いや、人間の何かが必要、人間の努力が必要かもしれない。もしかしたらそう思うならならば、皆さん、神様の救いの働きの絶対的なこの主権を疑うことになるし、神様の救いの完全性に疑うことになるんです。神様働きは不完全性を持っているとこういうふうに思うことになるかです。だから、この、人が救われることには、人の 0.0001% も加えることがない 100% 神様の恵みです。ハレルヤ。なぜならば人間は、もう徹底的に悪で、徹底的に堕落したものだから。力が何もない人間、存在です。それをパウロは、このように、書いたんですか。この絶対的で神様の救いの御業をエペソの2章8節9節にこのように書いたんですね。皆さんその前少し聖書を開けてみるとエペソが出るでしょう。前に、まあ、8節9節を見るとこのように書いてあります。2章8節9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。アメン。神様のプレゼント、神様の賜物だと今話している。私たちの行いから出たことではないというふうに確信持って今話しているんです。だから、この救い、人間の救いを見ている悪魔は、自分と共に地獄に行くべきこの魂が、神様の力強い働きによって救われることが起こると、そこから、その妨げ始めるんです。教会来ると、教会来るまでは大丈夫と許すんです。賛美することまで大丈夫と許すんです。いろんな教会の、働きに参加することも大丈夫と言うんです。しかし、本気でイエス・キリストを受け入れるその瞬間から、サタンはいろんなことで妨げを始めるんです。なぜ？自分のものだったから。今までは自分のものだったけど、イエス様のものになるということを嫌だと思うから。だから今、神様の恵みの火が燃えているこの信徒の心に近づいてきて、できるだけ、この神様のその救いの働きを妨げようとすると。それをジョン・バニアンは何と描写したんですか？水をかける。火の上に水をかける。それも、もう少ないの水ではなく、たくさんの水をかけるってことだ。これは、できるだけすべての集団、すべての方法を使って、信徒の、生徒の心にある、この恵みの火を消そうとすることなんです。本当にその通りだと思います。私たちがイエス様を信じて、この信仰の道を、まあ歩いてきたと思いますけれども、ここまで来たとき、皆さん、たくさんのことを経験されたと思います。失望したこともあるし、落胆したこともあるし、つまじいたこともあるし。それは自分の成果、隣の成果、それ関係なく、それを通して今、すべてのことを経験して、ここまで来たと思います。それを通して、本当に信仰から離れてる人もいるし、それを乗り越えて、また神様の前で進んでいく人もいると思いますけれども、 そのサタンの妨げは必ずあるということです。なので、皆さん信仰生活をすることはもう辛くて、たまにはもう苦しいと思われる。もう疲れると思う人もいるし、その場合もあります。今もそのように思っている方もいらっしゃるかもしれないけどですね。しかし皆さん、逆に、だからこそ、その悪魔の働きがあるから、そのおかげさまで、やっぱり信仰生活は自分の力だけではできないんだということを私たちが逆に悟るんですね。ハレルヤ。いや、自分の力だけでは難しいということがわかります。だから神様は私たちを一人だけに置き去りはしない方です。イエス様も蘇られた後、天に昇るとき、何といらし、おっしゃいましたか？私が神様のところに行って、私の霊を使わすと約束しました。その霊が誰ですか？御霊でしょう。聖霊様です。その聖霊様が今、私たちと共にしてくださるんです。ハレルヤ。この聖霊様が私たちと共にしてくださる。この共にしてくださる聖霊様によってまた悟ることは何ですか？霊的なこの賃貸の中で御霊は光を照らしてくださる。それを通して私たちを励ましてくださる。また慰めてくださる方であることがわかります。それで再び力を出して走り続けらせる。ということも分かるんです。まあ、御霊が私たちの中で働いてくださることで、私たちは走り続けることができると信じます。ハレルヤ。この信仰の道はそんな道なんです。私たちに永遠の命を与えてくださる、この容易働きを始められた神様。今日の箇所を見ると、キリストイエスが来る日までその働きを完成させてくださると書いてあります。先週、私たち詩編120編見ました。そこを見ると、私たちを守ってくださる神様はどんな方ですか？まどろむこともなく、眠ることもない方というふうに書いてあります。その神様は、この良い働きを、いつまで、キリストイエスが来られる日まで続けてやってくださるお方です。ハレルヤ。一応始まると、ずっと行かれるのです。止まることはないのです。この事実を私たちは聖書のいろんな神物の中で、特にヨセフを通して確認することができると思います。皆さん、創世記に出るヨセフの人生、ご存知ですよね。彼の人生はどうですか？家族、特に兄弟たちに裏切られました。裏切られるということは本当にもう我慢できないことですよね。昨日もメッセージ準備しているんですけども、夜、教会に電話が入ってきました。それで、それを出てみたら、ある女性の姉妹ですけども、今通っている教会で、まあ、裏切られたことで我慢できないこと、許すことができない。これどうすればいいでしょうか。こういうような相談の電話でした。それでもう20分ぐらい話しましたんですけども、まあ、裏切られる、特に教会の中で、信徒たち、また牧師たち、まあ、裏切られた、その感情を見ると、いや、教会、信仰から離れてしまう。今、自分がそんな状態ですよ、と。もう、教会から離れて、信仰から離れようと、今、考えるところで、もう、ホームページを見て、電話しました。と言ってたんです。で、いろんなことを話してあげましたけれども、皆さん、このヨセフも、裏切られた。また、 それだけではなく、なんか、濡れ着を着せられたこともありますし、自分が期待したんですけれども、その通りはいかない。その人生だったんです。彼は神様によって夢を見ました。それも2回ぐらい見ました。それを信じたんですけれども、その通りにはいかない。逆に行くそのことを経験した人が、ヨセフです。いろんな意味で失敗を経験した人が、このヨセフなんです。しかし、ヨセフは聖書を見ると、失望はしなかったんです。もう一時的に失望したことだと思うんですけども、彼の人生を見ると、神様を疑うことではなく、神様に対して失望したことはないんです。代わりに、自分の居場所で最善を尽くしました。奴隷に売られた時にも、牢に入った時にも、総理になった時にも、状況によって自分の心が変わるんじゃなくて、彼は状況関係なく自分の心を神様と一対一として守って、その神様を信じていった人がヨセフなんです。どんな神様を信じたんでしょうか。彼がヨセフが信じた神様はどんな神様ですか。ご自分がなさろうと思うことは必ず成し遂げられる神様を信じたんです。ハレルヤ。ヨセフに対して計画しているすべてのことを成し遂げてくださる神様。ヨセフは状況によって神様を信じたことではありません。神様を信じたから状況が変わっても彼の信仰は揺れなかったということなんです。それで自分に与えられたその人生を諦めずに最後まで続けていきました。このヨセフは本当に神様の言葉が成し遂げられるその時まで寝られたということがあります。詩篇105編19節を見ると、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を寝ったと書きます。私たちは神様の言葉によって寝られる訓練なんです。2回の夢を見たんですけれども、夢通りにならない。いや、神様は嘘つきとじゃなくて、ヤコブが死んだ時、自分を恐れている兄弟たちに何と言いましたか。あなた方は私をもう売りましたけれども、神様は先にエジプトに私を使わせてくださることによって、今私たちの家族を、またイスラエルを、全世界を救うことにしました。こういうふうに告げました。これがヨセフが信じた神様なんです。結局神様はご自分がヨセフに始められたその良いことを成し遂げられたということができるんです。皆さん、ヨセフの神様は私たちの神様にもなりますね。ハレルヤ。ヨセフの神様は違う、私たちの神様は違うんですか？じゃないんですね。ヨセフが信じた神様、私たちの様にもなります。その話は、私たちの人生も神様が導いてくださることを信じるべきですね。ハレルヤ。私たちは結局、イエス・キリストの御前に立てられるし、またイエス・キリストが設けられた天国の宴に参加することができるんです。その前で神様の栄光を歌うことができるでしょう。ハレルヤ。こう私たちは信じていくんです。今日皆さん、自分が置かれている状況が辛くて、またもう気に入らなくて、また絶望的だとして、がっかりしているんでしょうか。しかし、私たちが見るべきことは、自分の状況ではありません。さっき申し上げたように、 ヨセフも自分の状況を見たことでなく神様を 見たんです。私たちが今信じる信仰の対象はこのような人ではなく状況ではありません。状況を見ると自分自身をかわいそうに思うんです。悲観的に見るんです。しかしそうしてはいけないということです。なぜですか？私たちが信じる今信仰の対象は人ではなく状況ではなく私たちを救ってくださった神様だからです。ハレルヤ。イエス・キリストが私たちの信仰の対象です。だからその神様を見なければならないということなんです。したがって一度倒れたとして皆さん諦めてはいけないことです。一度失敗したことで絶望してはいけないことです。去年たくさんの失敗を経験したことで、まあ、今年も同じになるでしょうと思ってはいけないことなんです。皆さん何回も申し上げたこと覚えがあるんですけども、赤ちゃんがハイハイする時があって、時間が経つと歩いて行くでしょう。でも赤ちゃんが一人で歩くためには皆さん何回倒れるか分かりますか？3000回以上倒れるんだそうです。赤ちゃんが立って歩くために3000回以上倒れるんだそうです。すなわち皆さん、私たちはもうすでに3000回の失敗を経験した人なんです。だからこれ以上失敗しても大丈夫ということなんです。勝利したことですね。ハレルヤ。これは素晴らしいことだと思います。3000回失敗して情けする人がいるんでしょうか。これが皆さんです。私たちです。もしかして赤ちゃんの時、私たちが倒れることで、やっぱり私はダメだ。もう、早いするが一番早いから、ここまでもうやめようとしたら、またそれを見ている父と母が、いや、頑張れって言ってたけど、一日も二日も二日も一ヶ月も、やっぱりできないか。いや、あなたはもう才能がないから、いや、もうそのまま早いするがいいんだよと。そしたら、どうなりますか。いまだに私を早いしているかもしれない。この床掃除することはないんですよね。体で掃除するから。そんな親はいない。そういうような赤ちゃんもいないです。なぜ？立ち上がるその本性を神様が私たちに与えてくだるからです。ハレルヤ。赤ちゃんだけそんな心を持っているんでしょうか？赤ちゃんだからそれができると思いますか？その心を、この本性を与えてくださる方は神様です。今も同じ DNA が私たちの中にはあります。1回失敗して、2回失敗して、倒れても、主を見て立ち上がろうとする意志が皆さんの心にはあります。ハレルヤ。しかし、私たちは何を見ているか、状況を見てきたから、人を見てきたから、いや、やっぱりやってもできない、あの人信じられない、あの人からもう裏切られた、いろんな経験を先に立てるから、神様が見えないことなんです。神様は私たちに、状況を見ることでなく、人を見ることでなく、私を見なさいと。聖書でいろんなところで話してくださる。目を上げて神様を見なければならない理由がそこにあります。アレルヤ。赤ちゃんが諦めずに立って、また倒れることを恐れるんですけども、勇気を持って一歩を踏み出すことで、今のように私たちが
歩けるようになります。これが成長でしょう。成長することは痛いんです。いろんな意味で苦しいんです。しかしその痛みがないと、その苦しさが経験しないと成長する意味がないんです。温室の中でのこのお花とか、これはもう環境が変わるとすぐ死んじゃいます。しかし外でいろんな風、いろんな、まあ、雨、いろんなことを経験した木とかその花は丈夫なんです。私たちの信仰も同じです皆さん。イエス様を信じることで皆さん生活がすぐ変わりますか。礼拝の時間一度たくさんの恵みをいただいたことで全てが変わりますか。一度決心したことで、一回祈ったことで全てが叶われることですか。そうではないんですね。信仰生活者の皆さん、倒れることの連続だと私は思います。倒れて立ち上がることによって結局は歩くことができると思います。今日御言葉を通して、礼拝の時間、賛美や、またメッセージやいろんな交わりを通して恵まれて、また新たに決心した、いやこれから頑張ろう、これから神様と共に歩もうと決断したんですけれども、教会の扉を出た瞬間全部忘れちゃってまた倒れるかもしれないですよ。先生が何の話したのかわからない、今日のメッセージのタイトルは何なのかわからない。先週宣教師の集会に行ったんですけども、ある先生が自分がメッセージを伝えたのにも投稿したのかわからない、何の内容かわからない場合もあるでしょうと、ね、みんな笑いましたね。牧師もその経験があるということですね。倒れても結局私たちは勝利します。ハレルヤ。なぜですか。自分がすることではないです。神様がやってくださるからです。ハレルヤ。神様は、主が成し遂げられる約束を知ってくださるからです。でも私たちはこういうように思う時が結構あります。聖書をたくさん読めば、祈りを何時間も長くすれば、あるいは奉仕をたくさんすれば、神様が喜んでもっと祝福してくださるでしょうと。もちろんそれも大事なことです。しかし私が申し上げたいということは、自分の意思で、自分の努力で何かを加えることでその神様をご計画、それを成し遂げること、そういうことではないということなんです。もちろん人間がすべきことはしなければならないですけれども、それによって神様の御心が揺れることではないんです。神様の御心は神様ご自分が成し遂げていくんです。ハレルヤ。その中で私ができることは何でしょうか。十字架につけられて三日目によみがえられたイエス様を見合うことです。それしか答えがないとですね。神様は私たちのためにこの始まられたこの良い働きを成し遂げられる方だからです。それをどうやって分かりますか。この十字架を見ると分かります。なぜですか。神様は私たちのため、信徒たち一人一人を救うため、一番愛する一人子を犠牲しながら、この約束を 守ってくださるからです。ハレルヤ。この十字架がその証拠なんです。これを私たちが信じてほしい。 十字架を見るたびに、あれは神様の約束、あれは神様の愛、あれは証拠、私を愛する証拠、私を導いてくださる神様の約束だと。私たちは今日も共にしてくださる、でも目に見えないんですけれども必ず共にしてくださるインマヌエルの神様を私は信じるべきです。ハレルヤ。そのインマヌエルの神様の御手を共に取って共に歩いていくことが必要です。皆さん倒れるたびにこのように告白して、またこのように考えてみてください。今が最後ではない。神は自分に始められた良い働きをキリストイエスが来られる日まで続けてくださる。今の状況が最後ではない。神様はもっといいこと、神様はもっと素晴らしい主の働きを自分のために用意してくださる方だから、私は期待する。ハレルヤ。このように告白しながら、もう一度勇気を出して倒れたところからまた始まるということが私たちの信仰生活だと思います。今パウロは、私は確信しますと今、まあ、ここは晴らしています。私は確信しています。前後を見ると、今パウロはピリポの人のために神様が共にしてくださることのことで、今強い信仰を持って今告白していることが分かります。イエス・キリストが私のために、皆さん一人とのためになさったすべてのこと、ご自分の命まで捨てることによって救ってくださったその脇、これを良い働きだと今パウロは話しているんです。人間の側で見て良いことではなく、神様の計画で良いことなんです。ハレルヤ。自分の目で悪い判断することなく、神様の計画を今パウロは良い働きを、まあ、このように表現しています。ヨセフの話しました。ヨセフは17年間本当に奴隷生活で、牢の中でもう自分のもう光が見えない、その辛い経験をしましたけども、そのトンネルのようなこの人生を通ったんですけども、良い働きを始められた神様を信じました。だから彼が耐えることができたと思います。もしかして自分の目でいいことを求めたならすまない話なんですけども、もう自ら人生を終えたかもしれない、そのような絶望的な状況の中で置かれた人がヨセフなんです。しかし彼は神様を見ました。いつ終わるかわからないそのトンネルの時を耐えて耐えてなんですね。それは信仰の信仰生活のことを続けて走ることなんですね。皆さん2020年始まったばかりなんです。三日坊主の私たち、何をしようと結果を決心しても、もうすぐ諦めてすぐ倒れてしまう私たち、たくさんの時間が残っています。ハレルヤ。11ヶ月以上が残っています。もう諦めることは早いんです。今日からまた決断して、また主を信じて、また神様の御手を共に取って同行する皆さんになりますね。祝福します。ハレルヤ。一年始まるときこんなメッセージをするということは、皆さん私たちの生活のためなんです。もう諦めてはいけないということです。これから何年間この信仰生活をするか分かりませんけれども、許された期間、それが1年か10年か50年か分かりませんけれども、その時精霊様と共に歩む 私たちになりますように、それで聖霊と共に走り続ける人になりますように、イエス・キリストの皆によって祝福します。アメン。